続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ヨハネの福音書第4章14節から15節です。ヨハネの福音書4章14節から15節、新約聖書の182ページにございます。それではお読みいたします。ヨハネの福音書4章14節、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。以上です。今日は生ける水を飲むと題してメッセージをさせていただきます。その前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、8月第3週のこの主日の礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。立秋が過ぎましたけれども、まだまだ猛暑が続く時ではありますけれども、先週末以来この全国で大雨が降り、また今も災害の中にある方々もいらっしゃいます。どうぞまた神様がこれ以上の大きな災害がないように守ってくださるように、また私たちも適切な行動を取るものとしてくださるようにお願いします。また新型コロナウイルスの感染者も増加しています。どうぞまた神様がこれをとどめてくださるように、また私たちも配慮を持って接し、そしてまたこれ以上の感染がないように、どうぞまた適切な行動を取るものとさせてくださるようにお願いします。そのためにもまず私たちの心の中に神様の平安を与えてくださり、そしてまた神様は私たちを目的を持って正しい道に導いてくださる、また誠の安息を与えていただいて、そしてまたしっかりとした目標を持って私たちが生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。神様が私たちに与えてくださる希望は失望に終わることはありません。どうぞまた本当に神様の助け救いを与えていただいて、どのような逆境の中にあっても喜ぶものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも私たちの心を慰め励ましてくださる神の御言葉、聖書の真理を悟ることができるように、どうぞまたご聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、この聖書の御言葉を心に受け止め、そしてそれが私たちの生きる原動力となり、また神様は私たちを生かし、また会いましてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネの福音書の4章14節15節の御言葉を読まさせていただきました。このところはサマリアの人たちの救いのことが実は記されてあるわけです。時間の都合上14節15節のみ読まさせていただきましたけれども、できたら43節までですね、読んでくだされば、このサマリアというところでどのようなことが起こったのかということがよく分かります。イエス・キリストを信じる、そしてそのことによって喜びが与えられたということを見ることはできるわけですし、またそれは私たち自身がやはり喜びと感謝を持って生きるということにつながっていくものであるわけです。サマリアのリバイバルというふうに言われている箇所であるわけなんですけれども、私たちもまたこのイエス・キリストによってこの本当に生きるものとなる、そのことを私たちはこの御言葉を通して与えていただくものでありたいと思います。イエス様はこのサマリアというところに行かれたわけなんですけれども、その当時ユダヤ人は 北のこのガリラヤ地方と南のエルサレムを中心としたその町を行き来するときには真ん中にあるサマリアは通らなかった。大体は東の方にあるヨルダン川沿いの道を歩いていくか、あるいはこの西の地中海の方を通って行き来する。真ん中のサマリアは通らなかったわけです。なぜかっていうと、そこには歴史的なもう大変な出来事が起こりました。もともとはイスラエルの国は一つだったんですけれども、ソロモン王の後に北とまた南に分裂してしまった。そして先にこの北のイスラエル王国が滅ぼされてサマリアに占領され、そしてこのシリア、アッシリアがですね、このサマリアを占領した時に、この他の外国の地から他の国の人たちを移住させるっていうことをさせたわけです。そしてそのところで、ユダヤ人たちは、他の国から来た人たちと、結婚する、純粋なもう血族が失われてしまうということが起こったわけです。ですからそのことによって、この北イスラエルに住んでる人たちと、もう南のユダヤの国に住んでる人たちは、もうこれはもうダメだということで、もうお互いもう行き来しないというようなことになって、互いがもう反目し合うというような状態に陥ったわけです。ですからイエス様のその時代2000年前には、もうサマリアに住んでる人たちとユダヤの国に住んでる人たちは、言うなれば絶好状態にあったということです。なんでイエス様は、じゃあ自らがユダヤの国に生まれた人間なのにサマリアのところに行かなければならなかったのか。実はそこにこの救いを伝えるということであったわけです。そしてこのスカルっていう町があったんですけれども、その町は創世紀の時代にヤコブっていう人が井戸を掘った。もうそこは荒れ地であったわけなんですけれども、ヤコブっていう人が井戸を掘って、そこから水が湧き出て、そして家畜も人もですね、潤して、そこは豊かなところとなったわけです。そしてそれはイエス様の時代になってもまだ水はこんこんと湧き出ていた。そこに人々は集まって生活に必要な水を汲む。ところがイエス様が来た時間というのは、今で言うならばもう正午、昼の12時、一番暑い時であったわけです。普通だったら絶対にそんな時間に水を汲むってことはしない。普通は日が昇る前とか日が沈む夕方、そういう時に人々は水を汲みにそこの井戸に集まってくるわけです。ところがその一人の女性は一番暑い、誰も外に歩かないようなですね、時刻にやってきて、こっそり水を汲む。イエス様はその女性に近づいて、水を飲ませてほしいと話しかけていったわけです。ところがそのサマリアの女性は、なんで私に話しかけてくるんですか、普通ユダヤの人は自分たちには話しかけないし、自分も喋らないし、まして男の人から女の人に頼むってことはありえない、どうしてですか。イエス様は、この水を飲むものはまた乾く、しかし私が与える水を飲むものはいつまでも乾くことがないばかりか、その人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き出ると、不思議なことを言われたわけなんです。じゃあこの人のうちで泉となって永遠の命への水が湧き出るということは一体どういうことなんだろうか。なんでこんなことを唐突にですね、水を飲ませてくれっていう人が言ってくるのか。非常に不思議な話であるわけなんです。で、実はこの永遠の命への水っていうのはですね、この別の言葉で10節を見ると生ける水っていう言葉が出てるわけなんです。人のうちで泉となって、そして永遠の命への 水が湧き出てくる。それは生ける水である、生きている水だ。水に生命があるんだろうか、命があるんだろうか。もう科学的に見たら H2O でですね、生命はないはずです。でもなんと喉が渇いてるはずのイエス様はその命の水っていうことを言われた。そしてそれは私が与える水であると。なんで渇いてるその人が私が与える水っていうことを言うことができるのか。しかもそれを飲むならばですね、人の中でそれがもう泉となって、永遠の命への水が湧き出てくると言われた。実はここには一つの意味があるっていうことです。イエス様が言われたこの生ける水っていうのはただの飲み水ではない。私たちの体を潤すだけの水のことを言われたのではないってことなんです。まあ私たちはこの世で人間として生活するためには水は絶対に欠かせられないです。まあ特に今日本でも暑いこの8月はもう熱中症にかかりやすい人がたくさん出てくる、もう救急車で病院に搬送されるって人もあるわけです。もう私たちのこの肉体の大部分はもう水でなっているって言っても過言ではないわけです。だから私たちはしょっちゅうやはり水分補給をする必要がある。この体に水が必要なのと同じようにというよりもおそらくはそれ以上にですね、私たちには心の水が必要であるということです。魂の水が必要だ。渇くっていうのは実は肉体だけではない、私たちの心も実は渇いてしまう。もうコロナ感染が流行して1年半以上にですねなるわけです。もう私たちが疲れを覚えるっていうのは肉体だけではないわけです。実は私たち自身の心も干からびてしまっているんではないだろうか。心に潤いがない、別の言葉で言うならばもう愛に乏しくなってしまっていってる。もう自分のことしか考えられないし、もう他のこと人のことなんて考えもしない、もうそういう状況に私たちは陥っているんではないだろうかと思うわけなんです。ですからこのサマリアのスカルの町のですね、この一人の女性、なんで彼女は暑い最中に水を汲まなければならなかったのか、なんで他の人とですね顔を合わしたり、まあ普通に挨拶をしてですね、大変ですねって言って日の昇る前とか、また日が沈む夕方にどうして一緒に水を汲みに行くことができなかったのか、なんでわざわざ暑い日に一人で行かなければいけなかったのか、まあ、そこには実は理由があったということであるわけなんです。まあ私たちももう本当にこう辛い目をして毎日生活するっていうことがあるかもしれないと思うわけなんです、まあ、この女性も毎日毎日、まあ、男の人と一緒に住んでた暮らしてたわけなんですけれども、まあ、自分たちが毎日生活するためにはやはりこのヤコブの井戸に行ってですね、自分たち二人だけが飲むだけの水を少し水がめに入れて汲んで帰ってくるっていうことを繰り返してやっていた。まあ言うなれば来る日も来る日もですね同じことをしているわけなんです。じゃあそこに喜びがあったんだろうか、そこに生きがいを見出してですね生き生きと生活していたのか、そういうふうには思えないわけなんです。まあ今私たちは水を飲むものはもう水道の蛇口をひねったらですね簡単に水は出てきますし、もうミネラルウォーターでももうちっちゃいペットボトルで買って飲むっていうこともできるわけなんです。でもこの当時はそうではなかった。 もう水瓶を担いで行かなきゃいけない。でもこの女性は来る日も来る日もですね、同じことをして、そして一日生きている。私たちもひょっとすればそういうような状況に陥ってるかもしれない。もう生きるためにこれやらなきゃしょうがないんだと。でもそこに喜びがないし、希望も見出すことができない。ですからイエス様はサマリアを通過しなければならなかったと4節にはそういう言葉が出てくるわけなんです。イエス様は、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませようと言われる方であるわけなんです。私たちの心の重荷、そしてまた私たち自身の心の渇きを癒すのは、実はこのイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけなんです。そして私たちは、体に水が必要なように、私たちの心、自分の魂にはこの生ける水がですね、必要である。この水は生きているという言葉になるわけなんです。生ける水。それどころか、この水はですね、人を生かす水である。まあ水っていうふうに言ってるんですけれども、聖書の、まあ、別の言葉で言うならば、それは聖霊であるということになるわけなんです。まあ聖霊はいろんな言葉で表されます。まあ時には油っていう言葉も使われるんですけれども、ここでは水っていう言葉でですね、表現されていて、もう私たちが生きるためにはもう欠くことができない、肉体を持って生きるために水が必要なように、私たちのその心には実はご聖霊の慰めと励ましなくしてですね、私たちはこの世では生きていくことはできませんし、また永遠っていう言葉も14節では使われているわけなんですけれども、永遠の命の水が湧き出てくるというふうにイエス様は言われたわけです。ですから私たちはご聖霊によらなければ心の喜び、湧き上がって出てくるようなですね、喜びを得ることはできない。この女性はある意味ルカの福音書の15章に出てくる法と息子と似たようなところがあったんではないだろうかと思われるわけなんです。あの法と息子が求めていったものは何かっていうと、この世の富を彼は求めていった。そして自分でそれを得て、そして自分が幸せになれるんだと思っていたわけです。そしてこのサマリアの女性っていうのは、実は自分の幸せをこの男性、異性に求めた。まあ後にも出てくるんですけれども、この女性はもう5回も結婚しているわけです。そしてしかも今はもう夫ではない人と一緒に生活をしている。だからなぜこの女性が火が陰っている時に水を汲みに行けないのか。周りの人たちは自分をですね、もう星だらな人間だ、不道徳を行っている、もうそのように自分のことを見ている、そして自分はもう蔑まれて、もう罪人同然に扱われていると彼女は思っていた。そしてそれを非常に恐れていた。だから人と会うことはできない、会ったら自分の悪口を言われる。ですから彼女の心の中は非常に暗かった、喜びがなかった。イエス・キリストはそれを知っておられた。その人を救うためにサマリアの町を行かれた。そして自分から水を飲ませてくれと話しかけて、この水を飲むものはまた乾く、しかし私が与える水を飲むものは乾くことがないばかりか、人のうちで泉となって永遠の水が湧き出てくる。 そう言われたわけです。おそらくこの女性はもう毎日の水汲みにですね疲れ果てていたんじゃないだろうか。そして自分にはもう目的も希望もない。彼女の言った言葉は15節に出てきますけれども、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。彼女は求めた。全然見知らぬユダヤ人の男性にですね、主よと呼ぶかけることは普通はないわけですけれど、彼女はそのように言った。そして乾くことがないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。生ける水を私にください。彼女はそれを求めた。まあ、乾いているものは私に来なさいという言葉がイザヤ書にも出てきているわけなんですけれども、私たちは自分の魂が乾くときに本当に心がですね疲れ果てて何の喜びもない、ただもう毎日同じような生活ばっかりしている、どこに私たちは喜びを見出すことができるんだろうか。だから私たちも乾いた心に命の増し水を与えていただく必要があるということです。その生ける水を私たちは与えていただかなければならない。本当に自分の人生が乾かないように、そしてまたこの世のものを求めないように、その生ける水を私にもくださいと私たちは求めていく必要があるんではないでしょうか。なんとその時にイエス様は唐突に、あなたの夫をここに呼んできなさい、そう言われた。水と全然関係のない言葉です。でもこれはその女性にとってはもう一番痛いところを疲れてしまった。彼女は結婚もしないで男性と一緒に生活をしている。でも全く心は満たされない。そして過去においても5回結婚したけれども満足は得られなかった。あの放蕩息子と同じことであったわけなんです。何の喜びも感謝もないような、もう虚しい生き方をしていた。私には夫がいません、イエス様はその通りです。彼女は自分の真実をイエス様にはっきりと打ち明けた。イエス様はあなたは本当のことを言いました、そう言われているわけなんです。自分の真実をありのままを、まあ、この女性はイエス様に話した。まあ、聖書の別の言葉で言うならば悔い改めるということであるわけなんです。自分の罪を告白し、そして本当にそこから自分は脱出していきたい、もう乾くことがないように、そしてもう毎日毎日こんな水の汲み方をしないように、その生ける水を私に与えてほしい。私たちも求める必要があるんではないかと思います。イエス様はあなたは本当のことを言いました。なんとこの女性は水瓶を置いて彼女は町に行った。そして自分が最も避けている人たちに、あの方は何もかも私のことを言い当てました、もう救い主かもしれません、彼女はもうそのように言ってるわけなんです。彼女の生活に一番大事であった水、それを汲まないでもう水瓶を置いて、そして町に行って自分が一番もう不安に思い恐れに感じていた人々と会って、このイエス・キリストのことを話をする。 彼女の心の中に恐れがあったらできたんだろうか。できないと思います。そしてそういう原動力が心の中になければ、町に行ってですね、しかも水瓶を置いてイエス・キリストのことを話すってことは無理だと思うわけです。なぜそういうことができたんだろうか。実は彼女のその乾いていた心に命の水が注がれた。言うなれば、自分の過ち、失敗をイエス・キリストは、あなたは本当のことを言いました、受け入れてくださり許してくださった。そして彼女は本当の愛が分かった。人から愛されるっていう愛ではなくて、生ける命の水を与えてくださる方が自分を愛し生かしてくださる。そしてそれがただ単に外側から来るっていうよりも、自分の内側から湧き上がってくる。その喜びを彼女は受けることができた。だから変えられて、もう人々に言わずにおれない。そして多くの人たちはそのイエス・キリストのところにやってきて、最初はその女性が言ったことを聞いてイエス・キリストのところに来たわけなんですけれども、しかし42節っていうところを見ると、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。自分たちを救ってくださる救い主だ、それが分かった。彼らにもその生ける水が心の中に与えられて、もう喜びに湧き上がっていく。私たちも自分の心の状態がどのようであるのか、もし本当に乾いてもう荒のようになっているならば、私たちもこの生ける水を求める。イエス・キリストはその命の水を私たちに与えて潤してくださって、いや、自分自身が乾くことのないだけではなくて、そこが泉となって湧き上がり、そしてまた人々にその潤いを与えていくものと変えられていく。私たちもまたこの生ける水を飲まさせていただいて、自分が生き、そしてまた周りの人たちをも生かしていくことのできる、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、暑い日が続いていますけれども、この水を飲む人は皆乾く。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがないばかりか。その人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出るとイエス様は約束されました。どうぞまた私たちのこの心に生ける水を注いでくださり、自分が潤され、また喜びとなってあふれ出て、そしてまた人々を愛によって潤していくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。